学講座19104回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は脳梗塞の最新治療について、国立循環器病研究センター脳血管部門長豊田和則さんにお話しいただきます。
なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。
国立循環器病研究センター副院長の豊田でございます。私は脳神経内科医で主に脳卒中医学を担当しています。今日は脳梗塞の最新治療について分かりやすくお話しできればと思います。さて、脳梗塞とはどのような病気でしょう。脳卒中と脳梗塞はどう違うのでしょう。脳卒中を簡単に定義すれば、脳の血管が急に破れたり詰まったりして脳の血液の循環に障害をきたし、さまざまな症状を起こす病気と言えます。このうち血管が詰まる病気が脳梗塞で、詰まった先の脳の組織に十分な栄養が送られず、脳組織がダメージを受けます。脳卒中全体の7割以上を脳梗塞が占めます。残りは血管が破れる病気で、脳出血とくも膜下出血と呼ばれます。卒中とは卒然として当たるという意味ですから、いずれのタイプの脳卒中もそれまで元気だった方に突然症状が起こります。英語では脳卒中をストロークと呼びますが、これもストライク、当たるという意味を表しています。日本を含むアジア人には脳卒中が多いことが知られています。脳梗塞と同じように血管が詰まる有名な病気に心筋梗塞がありますが、欧米人に比較的心筋梗塞が多いのに比べて、アジア人は脳梗塞が非常に多いです。我が国では脳卒中は死因の第4位、介護を要する疾患の第2位、寝たきりの原因疾患の第1位です。脳卒中は若い人にも起こりますが、高齢者により起こりやすく、高齢化の進む我が国では脳卒中患者の数も増えています。また、脳卒中は再発を起こしやすいことが知られています。さて、ここからは脳梗塞に絞ってお話を進めましょう。脳梗塞には発症直後の急性期から慢性期にかけて、それぞれのステージに合わせた治療法があります。症状を軽くして後遺症を減らす治療と再発を予防する治療に分けられますが、どちらかに特化した治療法、両方を兼ね備えた治療法など様々です。これらのうち、脳梗塞が起こった後、長くても1日以内の超急性期に行う治療に再灌流療法があります。再開通療法とも呼ばれます。現代の医学では、ひとたび死滅した脳神経細胞をよみがえらせることは難しく、超急性期にどこまで有効な治療を行えるかが後遺症を大きく減らすことにつながります。超急性期の再灌流療法は大きく2つに分けられます。1つは静中血栓溶解療法、TPA を打つ治療といえば分かりやすいかもしれません。もう1つは機械的血栓回収療法。これはカテーテルを用いた血管内治療です。薬の治療か、医療機器デバイスを用いた治療かということです。静中血栓溶解療法に用いられる TPA は、いわゆる血栓溶解薬で、体内にあるプラスミノゲンという成分をプラスミンに活性化します。このプラスミンが血管内の病的血栓を溶かすのです。我が国では、2005年にこの治療が可能になり、間もなく20年を迎える脳梗塞の標準治療です。点滴での投与ですから、治療法は簡単です。ただし、 血栓溶解薬の重大な副作用に出血性合併症があるため、この治療に詳しい医師が治療を行うように、日本脳卒中学会は適正治療指針を作っています。同じく頭蓋内出血を防ぐために、承認された当初は、発症後3時間以内に投与を始められる患者さんにしか TPA を使えませんでした。これは、脳梗塞のダメージを受けた脳組織が短い時間で死滅し、死滅した部分が多いほど二次的に出血しやすくなるからです。現在では、発症後4時間半以内に投与開始可能な場合、また、脳梗塞がいつ起こったかはっきりしないが、MRI 検査で特殊な条件を満たす場合に、TPA の治療を受けることができます。しかし、TPA を打てば後遺症が軽くなるかといえば、効き目が現れない場合も多いです。理由の一つは血栓が大きい場合で、このような例では次に述べるカテーテルでの治療の出番です。もう一つの理由として、TPA の薬剤の種類が20世紀から更新されていないことが挙げられます。現在、欧米などで新たな血栓溶解薬として承認間近と考えられているテネクテプラーゼを国内にも導入すべく、私たちは全国の研究者とともに臨床研究を進めています。機械的血栓回収療法は、脳動脈を詰めている病的な血栓のすぐそばまでカテーテルを近づけ、カテーテルを通して送り込んだデバイスで血栓を絡め取る、または吸い込む治療です。我が国では2010年から専用のデバイスを使えるようになりましたが、特に10年前にステント型のデバイスで血栓を絡め取って回収する治療が導入されてから、治療がどんどん進歩しました。この治療はカテーテル室で、血管内治療に習熟した医師が行う必要があるので、TPA の治療を行う施設よりは数が限られます。日本脳卒中学会は、静注血栓溶解療法を24時間365日行える一次脳卒中センター、機械的血栓回収療法を24時間365日行える一次脳卒中センターコアを全国に認定し、これらの治療が円滑に行えるようにしています。静注血栓溶解療法を始めた後に、より専門的な施設に急性期の脳梗塞患者を搬送して血栓回収療法を行う仕組みも整ってきました。機械的血栓回収療法は、TPA よりも出血合併症の危険が低く、脳梗塞を起こして時間が経った患者さんにも治療することができます。開発当初は、発症して6時間までに治療を始める必要がありましたが、現在では条件次第で、24時間までに治療を始められる患者に、この治療を行うことができます。TPA では溶けにくいような大きな血栓も回収できることが多く、患者さんの後遺症を減らす効果は、この治療の方が優れています。しかし、静注血栓溶解療法と機械的血栓回収療法は対立する治療ではなく、両方の治療が同時に行われることも多いです。さて、続いて抗血栓療法のお話をします。抗血栓療法は、抗血小板薬ないし抗凝固薬を用いる治療法で、脳梗塞に限らず、心臓血管領域の各種疾患に多く用いられます。脳梗塞においては、発症前の一次予防を含め、急性期から慢性期の再発予防に長期にわたって用いられます。このうち抗血小板薬は、主に動脈で血小板が凝集して血栓を作るのを防ぎ、頸部や頭蓋内の動脈に狭窄を認める場合をはじめ、広く脳梗塞患者に用いられます。抗血小板薬で有名なのはアスピリンですが、脳梗塞には他にもクロピドグレル、シロスタゾール、プラスグレルといった薬が使われます。脳梗塞急性期にはアスピリンとクロピドグレルの2剤併用がよく用いられ、1ヶ月前後で短剤に減らすことが多いです。これは、 慢性期2剤併用の有効性が弱い反面、出血の副作用が目立つからです。シロスタゾールは国産薬ですが、抗血小板薬にしては出血合併症が少ない特徴があります。国内で行われた臨床試験の結果に基づき、シロスタゾールをアスピリンまたはクロピドグレルと組み合わせた慢性期の2剤併用が推奨されています。プラスグレルも同じく国産薬で、2021年に脳梗塞患者への使用が承認されました。この薬はクロピドグレルと同じく、P2Y12 受容体を阻害するチエノピリン系の抗血小板薬ですが、クロピドグレルが主に CYP2C19 によって代謝されるので、日本人に多い CYP2C19 遺伝子多型による影響を受けるのに対して、プラスグレルの代謝には他の代謝酵素の関与も大きく、CYP2C19 不全型の患者にも有効性を示す点が優れています。抗凝固薬は、静脈や心臓の中など比較的流れの遅い場所にできるフィブリン主体の血栓の形成を抑えます。ですから心内血栓に対して有効で、心臓が原因で起こる心原性脳塞栓症の予防に有効です。心原性脳塞栓症は脳梗塞全体の3割を占めます。抗凝固薬はこの10年余りで大きく様変わりしました。飲み薬としての抗凝固薬は長年にわたってワルファリンしかありませんでした。ワルファリンは安全域が相当に狭く、出血合併症を起こさないために頻回に薬の強度を測定しないといけない問題がありました。2011年以降、新しい抗凝固薬として直接トロンビン阻害薬としてのダビガトラン、活性化凝固第十因子阻害薬のリバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバンが相次いで登場しました。トロンビンや活性化第十因子という特定の凝固因子に作用するため、直接作用型経口抗凝固薬と呼ばれます。これらの薬は安全域が比較的広いので、患者の状況に合わせて投与量を決めれば、その後の頻回のモニターが必要なく、心原性脳塞栓症の原因として最も多い非弁膜性心房細動には全ての薬を。また、非性脳塞栓症の原因となる深部静脈血栓症には、第十因子阻害薬を用いることが承認されています。また、安全性に優れるといっても、抗凝固薬である限り、出血時の対応が必要ですが、ダビガトラン使用中の出血には抗体薬のイダルシズマブが、また第十因子阻害薬使用中の出血には、2022年にデコイタンパク薬アンデキサネットアルファが中和薬として発売されました。現在、新たな抗凝固薬として、例えば内因系の凝固因子である活性化第11因子の阻害薬が複数開発され、脳梗塞や心筋梗塞などを対象とした国際試験が我が国を含めて行われています。このように抗血栓療法の普及は目覚ましいのですが、副作用の出血合併症に注意が必要です。アジア人は脳出血を起こしやすく、また脳梗塞を起こした患者も将来脳出血を起こしやすいので、日本人脳梗塞患者は明らかに出血リスクが高いです。出血を起こさずに脳梗塞の再発を防ぐために、これまでも様々な工夫がなされてきました。より出血を起こしにくい抗血栓薬を適切な用量で用いることも重要ですし、血圧を厳密に管理することも必要です。そのような中で、近年、心臓へのカテーテル治療による再発予防が進歩してきました。心原性脳塞栓症の原因となる心内血栓が一番できやすい場所は、左心房の中の袋小路のような左心耳です。この左心耳にカテーテル治療でパラシュートのようなデバイスをはめ込んで塞ぐ、あるいは外科治療で左心耳を切除することで、最終的に抗凝固薬をやめることができます。また、心房中隔にある卵円孔という穴が生後塞がれずに開いた状態が続き、右左短絡を起こして静脈系の血栓が脳へ飛ぶ既異性脳塞栓症という病態が知られています。カテーテルでこの卵円孔に栓をする閉鎖術も、抗血栓療法に頼らぬ 再発予防法です。近年、心房細動患者をリズムコントロールすることが脳梗塞予防に良いことが分かってきました。カテーテルでの心房細動アブレーション術は確実なリズムコントロールにつながります。治療だけでなく診断においても原因がわからない脳梗塞患者の胸壁に小さな長時間心電計を植え込んで最長で3年を超える観察を行い、発作性心房細動を検出することがよく行われます。これらの治療は脳卒中医科と心臓医科が協力して行うことが望ましく、多くの病院でブレインハートチームを立ち上げて、これらの新しい治療を行っています。私が勤務する国立循環器病研究センターは、我が国で2番目のナショナルセンターとして設立され、47年経ちますが、開設以来、脳と心臓のグループが密接に連携して、循環器病診療を行ってきました。言ってみれば、ブレインハートチームの老舗です。高血圧、糖尿病、脂質異常症などの危険因子を管理することも脳梗塞再発予防に重要です。生活習慣の改善を患者に促すと同時に、積極的に薬物治療を行うこともあります。例えば、脳梗塞患者、特に頸部や脳の主幹動脈病変を持つ患者に対する LDL コレステロールの管理は、新しい知見が現れるとともに、基準値が厳しくなりました。最近では 100mg パーデシリットル未満、冠動脈疾患の合併例では 70mg パーデシリットル未満に維持することが勧められています。スタチンやエズチミブなどの内服薬が発達していますが、近年では PCSK9 阻害薬の注射で LDL コレステロール値を非常に低く抑えることができるようになりました。他にも多くの薬物療法が脳梗塞患者に用いられます。頸動脈や脳動脈の狭窄、閉塞に対する外科治療、カテーテル治療も行われています。リハビリテーションは後遺症を減らす効果が高く、脳梗塞発症後早期から始めることが勧められ、慢性期に長期にわたって続ける場合も多いです。神経再生治療、細胞治療が近い将来実用化されれば、脳梗塞治療の概念が大きく変わるかもしれません。私が医者になった昭和の終わりには、治らない病気と言われた脳梗塞も、多くの方々の努力によって次々と治療法が開発され、治せる病気、治すべき病気に変わってきました。今後の脳梗塞治療のさらなる進歩を願ってやみません。ご清聴ありがとうございました。
今日は脳梗塞の最新治療について、国立循環器病研究センター脳血管部門長豊田和則さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。
ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。